宮沢賢治作、気のいい火山団。ある死火山の裾野の柏の木の陰に、ベゴというあだ名の大きな黒い石が、長いことじっと座っていました。ベゴという名は、その辺の草の中にあちこち散らばった角のあるあまり大きくない黒い石どもがつけたのでした。他に立派な本当の名前もあったのでしたが、ベゴ石もそれを知りませんでした。ベゴ石は角がなくて、ちょうど卵の両端を少し平たく伸ばしたような形でした。そして、斜めに二本の石の帯のようなものが、体を巻いてありました。非常に立ちがよくて、一遍も怒ったことがないのでした。それですから、深い霧が込めて、空も山も、向こうの野原も何にも見えず退屈な日は、角のある石どもは、みんなベゴ石をからかって遊びました。
ベゴさん、こんちは。お腹の痛いのは治ったかい？
ありがとう。僕はお腹が痛くなかったよ。とベゴ石は霧の中で静かに言いました。
あっはははは。
角のある石はみんな一度に笑いました。
ベゴさん、こんちは。ゆうべはフクロウがお前さんに唐辛子を持ってきてやったかい？
いや、フクロウは夕べこっちへ来なかったようだよ。角のある石はもう大笑いです。
ベゴさん、こんにちは。昨日の夕方、霧の中で、ノウマがお前さんに小便をかけたろう。気の毒だったね。
ありがとう。おかげで、そんな目には合わなかったよ。みんな大笑いです。
ベゴさん、こんにちは。今度新しい法律が出てね。丸いものや丸いようなものは、みんな卵のようにパチンと割ってしまうそうだよ。お前さんも早く逃げたらどうだい？
ありがとう。僕は、まんまる大将のお日さんと一緒にパチンと割られるよ。
どうもバカで手がつけられない。
ちょうどその時霧が晴れてお日様の光が金色に差し、青空がいっぱいに現れましたので、角のある石どもはみんな雨のお酒のことや、雪の団子のことを考え始めました。そこでベゴ石も静かにまんまる大将のお日様と青空とを見上げました。その次の日、また霧がかかりましたので、角石どもはまたベゴ石をからかい始めました。実は、ただからかったつもりだっただけです。
ベゴさん、俺たちはみんな角がしっかりしているのに、お前さんばかりなぜそんなにくるくるしてるだろうね。一緒に噴火の時、落ちてきたのにね。
僕は、生まれてまだ真っ赤に燃えて空を昇る時、くるくるくるくる体が回ったからね。
はんはん、僕たちは空へ昇る時も、昇るくらい昇ってちょっと止まった時も、それから落ちてくるときも、いつもじっとしていたのに、お前さんだけはなぜそんなにくるくる回ったろうね。
そのくせこいつらは、噴火で砕けて真っ黒な煙と一緒に空へ昇ったときは、みんな気絶していたのです。さあ、僕は一向回ろうとも思わなかったが、一人で体が回って仕方なかったよ。
ははーん。何か怖いことがあると一人で体が震えるからね。お前さんもことによったら臆病のためかもしれないよ。
そうだ。 臆病のためだったかもしれないね。実際あの時の音や光は大変だったからね。
そうだろう。やっぱり臆病のためだろう。
角のある石は一緒に大声で笑いました。その時霧が晴れましたので、角のある石は空を向いて、てんでに勝手なことを考え始めました。べご石も黙って、柏の葉のひらめきを眺めました。それから何べんも雪が降ったり草が生えたりしました。柏は何べんも古い葉を落として新しい葉をつけました。ある日柏が言いました。
べごさん、僕とあなたがお隣になってからもうずいぶん久しいもんですね。
ええ、そうです。あなたはずいぶん大きくなりましたね。
いいえ、しかし僕なんか前はまるで小さくて、あなたのことを黒い途方もない山だと思っていたんです。
はあ、そうでしょうね。今はあなたはもう僕の五倍も背が高いでしょう。
そういえば、わあ、そうですね。
柏はすっかりうぬぼれて、枝をピクピクさせました。はじめは仲間の石どもだけでしたが、あんまりべご石が気がいいので、だんだんみんなバカにしだしました。おみな石がこう言いました。
べごさん、僕はとうとう金の冠をかぶりましたよ。
おめでとう、おみな石さん。
あなたはいつかぶるのですか？
さあ、まあ私はかぶりませんね。
そうですか、お気の毒ですね。しかし、いや、はてな、あなたももう冠をかぶってるではありませんか。
おみな石はべご石の上にこのごろ生えた小さな苔を見て言いました。べご石は笑って、いや、これは苔ですよ。
そうですか、あんまり見栄えがしませんね。
それから10日ばかり経ちました。おみな石はびっくりしたように叫びました。
べごさん、とうとうあなたも冠をかぶりましたよ。つまり、あなたの上の苔がみんな赤ずきんをかぶりました。おめでとう。
べご石は苦笑いをしながら何気なく言いました。ありがとう。しかし、その赤ずきんは苔の冠でしょう。私のではありません。私の冠は、今に野原一面、銀色にやってきます。
この言葉が、もうおみな石の肝を潰してしまいました。それは雪でしょう？大変だ、大変だ。
べご石も気がついて、驚いておみな石を慰めました。
おみな石さん、ごめんなさい。雪が来てあなたは嫌でしょうが、毎年のことで仕方もないのです。その代わり、来年雪が消えたら、きっとすぐまたいらっしゃい。
おみな石はもう返事をしませんでした。また、その次の日のことでした。蚊が一匹、クーン、クーンとうなってやってきました。
どうもこの野原には無駄なものがたくさんあっていかんな。例えばこのべご石のようなものだ。べご石のごときは何の役にも立たない。むぐらのように土を掘って空気を新鮮にするということもしない。草っぱのように梅雨をきらめかして我々の目の病を治すということもない。クーン、クーン。
と言いながらまた向こうへ飛んでいきました。べご石の上の苔は前からいろいろ悪口を聞いていましたが、ことに今の蚊の悪口を聞いて、いよいよべご石を馬鹿にし始めました。そして赤い小さな頭巾をかぶったまま踊り始めました。
ベゴクロスケ、ベゴクロスケ、クロスケどんどん。雨が降ってもクロスケどんどん。日が照ってもクロスケどんどん。ベゴクロスケ、ベゴクロスケ、クロスケどんどん。千年経ってもクロスケどんどん。万年経ってもクロスケどんどん。
ベゴ石は笑いながら、うまいよ。なかなかうまいよ。しかしその歌は、僕は構わないけれど、お前たちには良くないことになるかもしれないよ。僕が一つ作ってやろう。これからはそっちをやり。ね、空。お空、お空、お空の父は、冷たい雨のザーザーザーザー。柏の雫、トンテントン。真っ白霧のポッシャントン。お空、お空、お空の光、お天道様はカンカンカン。月の明かりはツンツンツン。星の光のピッカリコ。
そんなものダメだ。面白くもなんともないや。
そうか。僕はこんなことまずいからね。ベゴ石は静かに口をつぐみました。そこで野原中の者はみんな口をそろえてベゴ石をあざけりました。
なんだ？あんなちっぽけな赤ずきんにベゴ石めへこまされてるんだ。もうおいらはあいつとは絶交だ、みっともない。クロスケめ、クロスケどんどん、ベゴどんどん。
その時、向こうからメガネをかけた背の高い立派な四人の人たちが、いろいろなピカピカする機械を持って、野原を横切ってきました。その中の一人が、ふとベゴ石を見て言いました。
ああ、あったあった、素敵だ。実にいい標本だね。火山弾の典型だ。こんな整ったのは初めて見たぜ。あの帯のきちんとしていることね。もうこれだけでも今度の旅行はたくさんだよ。
うん、実によく整ってるね。こんな立派な火山弾は大英博物館にだってないぜ。
みんなは機械を草の上に置いて、ベゴ石を回ってさすったり撫でたりしました。
どこの標本でもこの帯の完全なのはないよ。どうだい？空でぐるぐるやった時の具合が実によくわかるじゃないか。素敵素敵、今日すぐ持っていこう。
みんなはまた向こうの方へ行きました。角のある石は黙ってため息ばかりついています。そして、気のいい火山弾は黙って笑っておりました。昼過ぎ、野原の向こうからまたキラキラメガネや機械が光って、さっきの四人の学者と村の人たちと一台の荷馬車がやってまいりました。そして、柏の木の下に止まりました。
さあ、大切な標本だから壊さないようにしてくれたまえ。よく包んでくれたまえ。苔なんかむしってしまおう。
苔はむしられて泣きました。火山弾は体を丁寧にきれいな藁やむしろに包まれながら言いました。皆さん、長々お世話でした。苔さん、さよなら。さっきの歌を後で一遍でも歌ってください。私の行くところは、ここのように明るい楽しいところではありません。けれども、私どもはみんな自分でできることをしなければなりません。さよなら、皆さん。 そしてみんなは、よいしょ、よいしょ、と言いながら包みを荷馬車へ乗せました。
さあ、よし行こう。
馬はプルルルッと鼻を一つ鳴らして、 青い青い向こうの野原の方へ歩き出しました。